里の今昔、永井荷風作。昭和2年の冬、鳥の市へ行ったとき、山野堀はすでに埋められ、日本包みはちょうど取り崩しの工事中であった。包みから降りて大恩寺前の方へ行く車外の道も、また取り広げられていたが、一面に石ころが敷いてあって歩くことができなかった。吉原を通り抜けて大鳥神社の境内に出ると、鳥居前の新道路はすでに完成していて、平日は美濃輪行きの電車や乗り合い自動車の往復することをも、私はその日初めて聞き知ったのである。吉原の有利は、今年昭和、木の絵犬も秋、交渉廃止の例のいずるを待たず、すでに数年前、早く滅亡していたようなものである。その九州とその城主とを失えば、この古き名所は、あってもないのと同じである。江戸の昔、吉原の郭がその前世の面影をとどめたのは、三島経伝の著作と浮世絵とであった。明治時代の吉原とその付近の町との情景は、一葉女子の竹比べ、広津流浪の今戸心中、泉鏡花の注文帳のごとき小説に、滅びゆく最後の面影を残した。私が若干の頃、初めて吉原の有利を見に行ったのは、明治30年の春であった。竹比べが文芸クラブ第2巻第4号に、今戸心中が同じく第2巻の第8号に掲載せられた、その翌年である。当時有利の周囲は浅草公園に向かう南側、仙俗町三丁目を除いて、その他の三方には、昔のままの水田や竹やぶや古池などが残っていたので、私は二番目狂言の舞台で見慣れた柿割り、または、早悲し、吉原入れて麦畑、とか、吉原へ、矢先揃えてかかしかな、などいう、江戸座の北区を、そのままの実景として眺めることができたのである。浄瑠璃と草草子とに最初の文学的熱情を誘い出された我々には、郭外の寂しい町と田んぼの景色とが、いかに豊富なる魅力を示したであろう。その頃、見返り柳の立っていた大門外の包みに佇んで、東の肩を見渡すと、地方今戸町の低い人家の屋根を越して、田んぼの彼方に小塚っぱらの女郎屋の裏手が見え、包みのすぐ下には、都牛場や元結の製造場などがあって、山野堀へ続く一条の皇居が横たわっていた。毒ダミの花や赤のままの花の咲いていた岸には、猫柳のような干木が茂っていて、神洗い橋などいう腐った木の橋が幾筋もかかっていた。見返り柳を後にして、包みの上を半丁ばかり行くと、左手へ降りる細い道があった。ここが龍泉寺町の通りで、竹比べ第一回の書き始めに見る女系の文は、すなわち、このところであった。道の片側はお歯黒どぶに沿うて、郭外者の住んでいる汚い長屋の立ち続いた間から、江戸町一丁目と上屋町との非常門を望み、また、女郎屋の裏木戸ごとに引き上げられた幾筋の羽橋が見えた。道は少し北へ曲がって、長屋の間を行くこと半丁ばかりにして、日の見橋をの立っている四つ筋に出る。この辺りを大恩寺前と唱えたのは、 四つ筋の西南の角に大恩寺という浄土宗の寺があったからである。辻を北に取れば、龍泉寺の門前を過ぎて、仙俗稲荷の方へ抜け、また、まっすぐに西の方へ行けば、三島神社の石垣について坂本通りへ出るので、毎夜、吉原通いの人力車が、この道を引きも切らず、提灯を振りながら走り過ぎるのを、竹比べの作者は、十分間に75両と数えたのであった。長屋はおよいまばらになって、道もやや広く、その両側を流れるドブの水に石橋を渡し、生い茂る竹村をそのままの垣にした閑雅な門構えの家が続き出す。私はかつてそれらの中の一構えが、有名な料理屋田川屋の跡だとかいう話を聞いたことがある。竹比べに描かれている龍下寺という寺。また、おしゃまな娘緑の住んでいた大黒屋の寮なども、大方この辺りの廃れた寺や風雅なくぐり門の家を、そのまま資料にしたものであろうと、通るごとに私は門の内を覗かずにはいられなかった。江戸時代に、もみじの名所と言われた、小東寺もまた大恩寺前にあったが、邸内の風樹は久しき以前すでに枯れ尽くして、私が散歩した頃には門内の一樹がわずかに昔の名残をとどめているに過ぎなかった。大恩寺は昭和の今日でもお鳥様の鳥居と筋向かいになって、元のところに仮武神の堂をとどめているが、しかし、周囲の光景があまりに甚だしく変わってしまったので、これを訪ねてみても同じ場所ではないような気がするほどである。明治30年頃、私が竹比べや今戸心中を読んで歩き回った自分のことを思い返すと、大恩寺の門は、現在電車通りに石の柱の立っているところではなくして、別のところにあって、その向きもまた違っていたようである。現在の門は東向きであるが、昔は北に向かい、道端からずっと奥深いところにあったように思われるが、しかし、この記憶も今は甚だおぼろである。その頃、お鳥様の鳥居前へ出るには、大恩寺前の辻を南に曲がって行ったような気がする。辻を曲がると、道の片側には小家の続いた屋根の後ろに吉原の病院が見え、片側は見渡す限り水田の続いた彼方に、樽稲荷の森が見えた。吉原田んぼはこのところを行ったのである。裏田んぼとも、また浅草田んぼとも言った。単に田んぼとも言ったようである。吉原田んぼの前景を眺めるには、角内京町12丁目の西側、お歯黒土偶に接した鐘楼の裏窓が最もそのところを得ていた。この眺望は幸いにして、今戸心中の編集に詳しく描き出されている。すなわち、次のごとくである。忍が丘と太郎稲荷の森の梢には朝日が際立って当たっている。入屋は、なお半分もやに包まれ、吉原田んぼは一面の霜である。空には、一群れ一群れの小鳥が輪を作って南の方へ飛んで行き、上野の森にはカラスが騒ぎ始めた。大鳥神社のそばの田んぼの白鷺が1羽立ち、2羽立ち、3羽立つと、明日の鳥の市の売り場に新しくかけた小屋から2、3人の人が現れた。 鉄皇居は泡立ったまま凍って、大恩寺前の温泉の煙は風に狂いながら流れている。一声の汽笛が高く長く尻を引いて動き出した上野の一番汽車は、みるみるうちに丘の裾をめぐって、根岸に入ったかと思うと、天王寺の森にその煙も見えなくなった。この文を読んで、現在はセメントの新道路が松竹座の前から美濃輪に達し、また、東西には二筋の大道路が隅田川の岸から上の谷中の方面に走っている様を目撃すると、かつて30年前に白鷺の飛んでいたところだとは思われない。私がこの文についてここに注釈を試みたくなったのも、早々の間に絶えないあまりである。忍が丘は上の谷中の高台である。太郎稲荷は昔、柳川藩主立花氏の下屋敷にあって、文化の頃から流行り始めた。屋敷の取り払われた後、社殿とその周囲の森とが浅草光月町に残っていたが、私が初めて訪ねてみた頃には、その社殿さえわずかに型ばかりの焼死になっていた。大恩寺前の温泉とは普通の風呂屋ではなく、料理屋を兼ねた旅館ではないかと思われる。その名前や何かはこれを小にしない。当時入屋には松源、根岸に塩原、根津に使命館、向こう島に上藩、秋葉に有馬温泉などいう温泉宿があって、芸妓を連れて泊まりに行く者も少なくなかった。今戸心中はその発表せられた頃、世の噂によると、京町二丁目の中込楼にあった上司を材料にしたものだという。しかし、中込楼は主に茶屋受けの客を迎えていたのに、今戸心中の女児には引き手茶屋のことが見えていない。その頃、裏田んぼが見えて、そして羽橋のあった商家で、中込楼に次いでやや格式のあったものは、私の記憶するところでは、京二の松大国と京一の稲弁との二軒だけで、その他は皆、小坊主であった。今戸心中が明治文壇の傑作として長く記憶せられているのは、編中の人物の性格と情緒とが余すところなく、精細に叙述せられているのみならず、また、義老全体の生活が混然として一服の風俗画をなしているからである。編中の事件は、鳥の市の前後から解き起こされて、年末のすす払いに終わっている。吉原の風俗とともに、上司のことを解くには、最も適切な時節を選んだところに、作者の用意と苦心とが伺われる。私はここに最終の一節を適録しよう。小満は涙ながら写真と書き置きと思ったまま、同じ2階の吉里の部屋へ走って行ってみると、もとより吉里のおろうはずがなく、奥間をはじめ、書き役の男と他に二人ばかり騒いでいた。小満は上の間に行って窓から覗いたが、太郎稲荷、入屋、金杉あたりの人家の灯火がちらつき、遠く上野の電気灯が人玉のように見えているばかりである。次の月の昼ごろ、浅草警察署の手で今戸の橋場寄りのある路地のうちに、吉里が着ていった奥間の斑点が脱ぎ捨ててあり、同じ路地の隅田川の岸には、女郎の用いる上草履と、男物の朝裏草履とが脱ぎ捨ててあったことが知れた。略。奥間は 泣く泣く美濃輪の無縁寺に葬り、小満はお梅をやっては七日七日の光下を手向けさせた。美濃輪の無縁寺は二本包の突きようとするところから右手に降りて畑道を行くこと一二丁のところにあった上巻寺を言うのである。明治31、2年の頃、私が僧帽に赴いた時には、道は休廃し、墓地も荒れ果てていた。この寺は昔から遊女の病死した者、または病死して引き取り手のない者を葬るところで、安政2年の震災に死した遊女の供養塔が目に立つばかり。その他の石は皆小さく、ツタカズラに覆われていた。その頃、年少の私がこの寺の所在を知ったのは、宮戸座の役者たちが、新肥沃塚なる者に光下を手向けた話を聞いたことからであった。新肥沃塚は、明治12、3年の頃、品川楼で上司をした遊女、静止と内務省の勝利、谷宝永二人の追善に建てられたのである。ちなみに言う。龍泉寺町の大恩寺もまた遊女の骨を埋めたところで、昔植産人が火の全文を里言葉で作った遊女何がしの墓があることを古老から聞き伝えて、私は両三度これを尋ねたが、ついに尋ねえなかったことがある。二本包みを行き尽くして上巻寺に至るあたりの風景は、三、四十年後の今日、これを追想すると、こうとして前世を悟る思いがある。包みの上は大門近くとは違って、小屋掛けの飲食店もなく、車夫もいず、人通りもなく、えのきか何かの大木が立っていて、その幹の間から包みの下に竹垣を巡らし、池をうがった閑雅な住宅の庭が見下ろされた。左右ともに水田の続いた彼方には、鉄道線路の高い土手が眼界を遮っていた。そして遥か東の方に、小塚っぱらの大きな石地蔵の後ろ向きになった背が望まれたのである。私はもし当時の勇気や日誌を失わずに持っていたならば、読者の有無をも顧みず、これを再録せずにはいなかったであろう。